ほしたらイエスの皆に生まれきし我ら若いの国の子どもさ
聖書の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。ですね。ちょっと、では詩編を言いましょう。詩編の第119編を、詩編の第119編でありますけれども、では89節、詩編の第119編の89節から96節ですね。ラメテと書いてある、まあ、ラメテ89節から96節ご一緒に言います。エホバよ、御言葉は天にて常しえに定まれに、汝の誠はよろずよに及ぶ。汝地を固く立てたまえば地は常にあり、これらのものは汝の仰せごとに従い常にありて今日にいた。よろずの者は皆汝のしもべなればなり、汝の乗り我が楽しみとならざりしならば、我はついに悩みのうちに滅びたるなら、我常に汝の悟しを忘れし、汝これをもて我を生かしたまえば、我は汝のものなり、願くは我を悟し、我汝の悟しを求め、悪しき者は我を滅ぼさんとして伺い、我はただ汝の諸々の証しを思わ、我もろもろの全くに果てあるを見たり、されど汝の戒めは意図広し。まあそういうところですね。はい。92節に、汝の乗り我が楽しみとならざりしならば、汝の祝り、神の、まあ、掟というんでしょうかね、祝りということになりますけれども、私のそれが楽しみであると、もうこれは誰が歌っても119編ですからね、まあ、もう誰が歌っているか分かりません。でも、まあ聖書の中で一番長い編と言っていいですね、119編。アルファベット順に並んでますから、まあ、ヘブライ語のアルファベット順にこうなっているということで汝の祝りというところですね。汝の祝り、聖書の中に、まあ、特にこの旧約聖書ですよね、まあ、何度も申し上げるように旧約聖書の中に祝りとか 法律とか掟とか戒律とか、 まあ、立法とかそういう言葉が出てきたら今の私たちの時代にそれは換算すると、愛するというたった一つのノリに置き換えられるわけです。隣人を愛する、まあ、人を愛する、まあ本来は神を愛する、また自分を愛する、そして隣人を愛するとこういうことなんですけども、まあ、それを一言で言えば愛するというノリ、まあノリといったらまあ戒律でもいろんなこう種類がありますから、まあルールっていうのもあると思うんですよね。それからまあ暗黙のうちのルールっていうのもあるし、まあつまり文書化できないルールっていうのもあるわけで、文書化したルールもあるけれども、別にそれは破ったからって別に罰則があるわけでもないっていうルールもあるし、法律になりますとこれ罰則はまあ出てきますよね。だけど法律と憲法はまた違ってて、憲法というのは国の権力を持つ人々をまあ監視するためにあるといっても、まあそれを縛るためにあるといっても、まあつまり暴走しないように、あの憲法というのはあのまあ越権しないように、で憲法の下で法律はできてるんですけど、法律っていうのは一般の庶民がをまあ縛るわけであるんです。まあ、あのそこの範囲はいいけどそこから、はみ出てはいけませんよと、うん、まあだからこの憲法のない国もありますけども、やっぱり憲法がないとあの国の暴走っていうのがあり得るかもしれないな、まあ、ちょっと最近そういうことも思うわけでありますけど、まあ、いずれにしてもいろんなルールがある、いろんな法律もある、まあ、戒律もある。まあ聖書的に言えばこれはあの信仰的な戒律って言っていいですね。聖書の場合はあのそれで信仰的な宗教の戒律の一番頂点にあるとすれば、まあ十戒ということです。十の戒め、モーセの十戒ということですね。まあ、10回の中には前文と前半と後半があって、まあ、10の戒めなんだけどそれでも2つに分類できて、前半は神様と自分との、まあ、自分というか人間と神様との関係を言ってるわけですね。神様と人間との間に関する、まあ、起きて決まり事約束ということであります。で後半は人間同士の間でのまあ、まあ戒律ルールということで、その人間同士の戒律ルールが、まあ、後のこれ法律やらいろんなものを作るためのこれ基本になってるんじゃないかと思うんですけど、私も法律勉強したことありませんけど、あの法律のを学んでる方々に聞けばやっぱりモーセの十戒学ぶらしいですかね。はい、ですから、まあ、聖書に、まあ、そう書かれてある、だけど、まあ、これをかなりあの専門的に勉強した後に、新約聖書を書くことになる、このパウロという方はこの戒律、旧約聖書モーセの十戒からこの戒律を本当にこう子供の時から勉強したガマリエルっていう法律の専門家の学校に行って寄宿舎に入って学んだ、まあ、立法学者ですね、パウロという人は。けれどもこのパウロに言わせればこの戒律というか立法というものには、2つほど、まあ、私が見る限り2つほど、まあ、役割があって、一つはですね、罪という認識をさせてくれた、立法というもの、戒律というものは、まあ、イエス・キリストの時代以降愛するということに置き換わったわけですけども、愛するということですね。けれども、 だからといって立法とか掟がもう不要になったのか必要なくなったのか、立法掟は悪いものなのかというと、まあそうではない。立法とねいいもんだという、むしろそこがちょっとなかなか理解しがたいっていうか、ちょっと分かりづらいと思うんですよね、だけど立法はいいものだと言いながら、世の中にはエホバの証人という、あのキリスト教じゃないんだけど、あれキリスト教じゃありませんからキリスト教じゃないんだけども、まあ言ってみればあれエホバ教なんだろうと思うんですけど、イエスキリストを認めないんだから、エホバエホバって言ってんだからエホバ教だと思いますけど、そのエホバ教以外にも、まあ立法とか戒律を守ることによって人間は天国に行けるっていう教えっていうのは あるわけですよ。世界の宗教全部これ見るとこの2つに分類できるわけです。一つは立法を守る、ルールを守る、戒律を守ることによって救われる。もう一つは、立法を守ることは自分人間には不可能だということを悟って、そして神の慈悲に寄りすがるという方向、まあ、仏教でもこの2つありますね、だからこの後者の方を他力というわけですよ。他力に寄りすがるか、他力本願でもいいですけど、他力っていうのは他人の力ではなくて神の力を指すわけ。他力っていうのはだからその神の力に寄りすがって憐れみを受けて、その慈悲に寄りすがって救われることができるというのが一つ、もう一つは自分の、まあ、修行、難行、苦行、行い、戒律を厳格に守ることによって救われる。まあ世界の宗教はこの二つに、まあこういう分け方をすれば分けられるんですね。これでだからもちろん私たちはですよ、私たちは真の教会というのは聖書の教えはというところですよね。聖書の教えは神の恵みに寄りすがって、恵みと憐れみによって救われる、これしかない。人間の行いによって救われることはできません。かといって行いが悪いって言ってるんじゃないですよ。ただいい行いをすることは当然当たり前のことなんだけども、けれどもそれによって救われることはできません、それは救いとは関係ありません、人間としてあるべき、人間の姿としてあるべき正しい道ということでありますけど、神の憐れみと恵みに寄りすがって救われることができる、だから仏教的な方面から見る人が見れば、まあ他力、になるわけです、でそういう話を教会にある人が導かれてきて、ちょっとそういう話聞いたら、私は自力本願ですからって言った人がいたんですね、でこれはまあ無知蒙昧とは言いませんけどね、自力っていう言葉はどこにもない。なぜかっていうと、自分の他力っていうのは神の力の話だ、他人の力じゃないから。だから他人の力に寄りすがるって話じゃないわけです、まあ、そういうふうにこう単純に受け取ってもらっても困るわけ、だから宗教用語っていうのはなかなか分かってるようで分かんないっていう世の中の一般の言葉を使うから、まあ、無神論という言葉も出てきますけど、無神論というのは日本人にはいないと私は思ってるんだけども、まあいるかもしれないけども、まあ、ほぼいない、それは日本人、いや私は神を信じないから無神論者ですよねっていうんです。それはそうじゃありません。神を信じない人は無神論者とは言わないですね、無神論者は神を信じないのはまあ当たり前なんだけども、神を信じない人がみんな無神論者とは言えないんですね。日本人の場合は神を信じてない人のまあほぼ 100% はまあ、不価値論者っていうんですよ、これ。 まあ、これも専門的、うん、それはどういうことかっていうと、どっかに神様いるかもしれないけども私にはよくわからないっていう人たちです、うん、まあほとんどこれですね、うん、無神論者っていうのは神がいないのでそれを証明する人たちです、うん、まあこれは無謀な証明とか悪魔の証明って言われるんだけど、こういうのは、あの神がいないということを証明する人たちのことを証明しようとして、まあ、そういう学問として捉えてるわけです、うん、だけどあの、うん、それはね、あの神様でなくてもあの不可能か、もしくはそれに近いことなんです。な、何が不可能かというと、ないものを証明するというのはできないんです。これは悪魔の証明というんですね。ないものを証明することはできない、あるものはまあ簡単ですよね。あ、ここにありましたと言えばもうそれで証明できるわけだ。ないものはありませんありませんありませんって言ってもまだどっかにある可能性がいつでも残ってますから、あのないものを証明するのはできない。できないことをやれというのが、これがまあ理不尽なんですけど、まあそういうことをあの国際社会でおいても国と国の外交でもそういうことはあり得るわけですよね。それを戦争の引き金にするから、ね、だからあのないんだったらないことを証明しろって、どっかミサイルないんだったらないことを証明しろって言われて、それは不可能なんですよ、うん、だからそういうことをあのキリスト教皇はよく分かってるわけです。なぜかというと、ローマカトリック教会がそれで散々何千万という人々を殺してきたから。これは魔女裁判って言って、あなたは悪魔だってこういうふうに言われたら、もう言われた人はですね、自分はそういうものがないことを証明しなきゃいけなくなった、うん、ところがそれは無理なんですよね、うんうん、あなたは魔女だって言われてもそれは そうでないことを証明するのは無理なんです、うん、だからみんなこう殺されていく。そういうことであのローマカトリック教会がどれだけ人を殺したか知りませんけども、そうやってあの気に入らない人いくらでも殺してる。だからそういう法律っていうのはそういうところを通ってきて、そして黙秘権というのが生まれてくるわけです。黙秘権というのは立証責任こっちにないってことですね。あなたが私の罪を犯したって言った時には、そう言った人がそれを証明しなきゃいけないんです。私はそういうことあれば私は無実ですと、それを証明する必要がないんです。黙秘していいって、うん、ところがそれもなんか日本においてはちょっとあのどうもそれが徹底してないような感じがしないでもないけど、まあこれは司法の問題に首突っ込んでもしょうがないですけども、うん、だけども基本的にそれは権利なんですよ。黙秘する権利っていうのはそういうことですね、うん、訴えられた側が自分のないものを証明できないんだよ。それは証明する必要ない、あると言った方が証明しなさいって、うん、だから、限りなく怪しくてもそれが、まあ、無罪放免になることもたまにありますけども、まあ、それはそれで、まあ、致し方ないことだと思うんです。だから日本 の検察はあの、そうですね、訴追されてですねしまうと 100% あの、まあ、有罪に近い判決が出ると。これは外国ではありえないんですけども、日本ではそうだ。なぜかというと、もうほぼ有罪に決まった人しか、まあ、立件しないからですね。要するに、うん、ちょっと怪しい人はもうその前にもうすでにこれは、まあ、終わりにしてしまう。だからあのそれがだから検察に訴えられたらね、 100% も有罪というのは決して悪いわけじゃないですね。あのその前の段階にそれはあの審査して、まあそれもいろいろな どっかそういう話は、まあ、法律の話です。だから法律っていうものはただ人間のその言葉とか行動とか現れてる部分にしかこれはですね適用できないんですよ。法律っていうのは人間の心の中で何を考えているかとか何を思っているかとか、そこまでは裁けないんですよ、はあ、そこまで踏み込めない、これ限界ですよ、法律は、うん、だからあの行ったことやったことに対してしか これはまあ、法律というのは適用できないですよね。まあ、というところをこう見ていったときに、ね、我々クリスチャンとして、法律とこう世の中のルールとか法律とか規則というものに対してはどう対処していくか、まあ、聖書はそういうことも書いてあるよね。我々は自由になったんだから何やってもいいんですかっていうか、まあ、自由になったのが何やってもいいんだけども、それは自分の心の中の領域においてはいいっていうことです。自由で解放された、自由でいいです、うん、だけれども肉体の中にはまだ罪の力が潜んでいるので、うん、潜伏しているので、うん、それがですね、ニョキニョキニョキっとこう出てくるらしい、この罪の力が、まあ、いつ頃出てくるんですかっていうとですね、いいことしようかなと思った時にそれが出てくると、うん、なんか善を行おうかと思った時に肉体の中にある悪の力がニョキニョキニョキっと出てきて、それをとこう対抗してきて葛藤がそこに生じている。これが救われている人の一つの、まあ知らなければならないことですよ、ね、それ知っとかないと、だから世の中のキリスト教会とか、まあ、ヨーバの証人とか、まあまあ、名前挙げて悪いかもしれないけども、まあ、だけどね、私もここに来て鹿児島に来て宗教法人の設立のために、まあ、5年ぐらいかかりましたけど、まあ、3年4年かかりましたけども、まあ、その間県の方と行き来してて、そこの係官の人とかなりこう何度も何度もやってるうちに親しくなって、癒着はしてないんですけど、ふくふくでうどんを奢ったことありましたけど、喜んで食べてましたけど、まあそれはいいですけども、まあいずれにしてもね、その方はこういうんですね、やばそうだ、あれはあれいいんですかね、果たしてって、個人的にやっぱり怪しいと思ってね怪しいとは思わないけど、ちょっとおかしいと思ってね、いや、あれ、ああいうことこうですけどって、私なんか相談の、でも私はあんまり変なのに関わったりいけないと思ったけども、個人的にそう思ってる。だけどもそれは個人的見解であって、まあ法の下で働く人としてはですね、そこに介入できませんよね、信仰の宗教の中身には、うん、だけどもなんかいろいろな問題があるという認識はしてるんです。それを私はそこで感じたわけです。だけどもその方は私の教会を一応規則を作ってね、規則は承認されれば宗教法人の設立がされる、まあ、される時にはまた上の偉い人が出てきて、それでなんか教科書がなんかこう みんなの前でこういただきまして、これからしっかりとやってくださいよって言われて世の中でいろいろ物議を醸し出すような宗教も出てきてるから、ちょうどその時出てきてたけど、うん、世間を騒がすような人、うん、だけどもしっかりとやってくださいって言われて、ああはいはい、うん、それ偉い人というのはこうやってこれを渡すだけなんだな、まあその下の係の人はそこの横にいて一生懸命こうしてたね、うん、だからまあそうだったんだけども、まあそのそういうことね、そのね係の方ね、本当に優秀な方でしたよ。私の教会が設立するまで一生懸命にいろいろと来たり点検したりまあ審査したりしてくれてましたけども、そうですね、だからまあかなり詳しい人でしたね。係の人でもいろんな人いますけどもね、詳しくない人もいますけど、この人は詳しい人でしたね、うん、例えば書類の中には一つ広告っていうのがありますね。広告をこう定めたものを教会の掲示板っていうのは壁でもどこでもいいんですけど、そこに、2週間なり、30日なり、こう貼り付けておかなきゃいけないっていう、うん、今からこういうものをね、こういう法人として、設立しますみたいな、例えばそういうものをこう貼り付けとかね、 はい、書類作って、まあ、貼り付けても貼り付けなくてもそんなことは係官には分からないはずですけども、ただね、画鋲なりの跡を見るんですよ、うん、だからちゃんと画鋲で私もこう跡をつけておいてですね、うん、それで それやっぱり見ました、あちゃんとこれはこう貼ってありましたね、でそこまで見る人はかなり詳しい人だからある意味でだからあの人はかなり詳しいな、うん、ところがね、私のこの教会の設立が終わった後に最後行って会った時に、いやちょうどこれ移動の時期で、今頃の話だよね、移動の時期で、なんでかわからないけども、次の年度から私は衛生課に回されたんですよね、ちょっとね、衛生課ってこんな優秀な人がなんで、うん、だからここが問題ですよ、世の中っていうのは。だからね、なぜそういうね、もうこれ以上のこと言うと面白くなってくるか言わないですけども、でなぜそういう宗教団体がね割烹してるかっていうね、それはねやっぱり何かあるんですよ、それ、うん、だけどもやっぱり上からお達しが来ればですね、その優秀な方は、まあ次にどっか関係のないとこに通されましてみたいな、本当に本人はそういうことでしたね、うん、けどもね、その助手をしてた女性の方、これずっと最近までずっとその係をなさってます、まあこの方もまあ優秀な方だと思います、ちょっときついんですよね、女性はね、まあ、話が通じないよね、うん、だからあんまりね、もうあんまり話しなくなりましたけどね、私は。そう、うん、だからまあそのまあそういうことでございますけども、だからね、その戒律をね守るっていうようなことを未だにやってるのは、これは聖書じゃありません、うん、これはだからイエス・キリストの教えでもありません、イエス・キリストはそういうもんじゃない、なんで戒律が与えられたのかというと、愛するということ、本来学んでいくということのため、愛ということが重要なわけですけども、ユダヤ人は旧約聖書を読みながら、その戒律を学びながら、どんどんどんどん愛から遠ざかっていくような、でもそれはユダヤ人が悪いというよりも、それを教える人たちが悪かった、教師と呼ばれる人たちが権力を持ち始まったんです。それはそうですね、一般の人はよくわからないから、聖書もこんな印刷する時代という紀元前の世界ですから、うん、聖書もみんな持ってません、その教師の人が読んで聞かせて、こうだって教えて、ああそうですねって言ってみんなそれに従う、そのうちその権力を持ち始まったこの教師の人たちは、こと細かなことに至るまで、これはいいことだこれは悪いことだって言われるから、みんなそれに従う、うん、関係のないことまで、はい、だけどもそれが正しいと思ってしまってるわけですね、一般の人は。だからその教師というものの権力を持ってる人の責任というのはものすごく大きいわけです、だからその責任を感じていればまあいいですよね、間違いはあるから人間には。だけどもう全く責任を取らないで権力だけを振るっていうことになった時にはこれ危ないですよね、だから権力と責任というのは裏と表の話ですから、ね、表と裏の話ですから、まあ、これは一体なんですよね、うん、まあ、時々組織の中で責任ばっかり持たされて、それに見合うだけの権力がついてこないっていう場合があるけども、それはちょっとやりづらいと思いますよ、うん、ちょっとまあそういう傾向もよく見られる場合がありますね、うん、日本の場合は、うん、だけども、まあ、外国においては権力だけあって責任は持たないっていう、そういうもう横暴な権力者もいるわけで、だからトヨタの社長さんがなんか車の問題でアメリカに呼ばれて、アメリカのあれもなんかよくわからないんだけども、議会でそうですね、証言なのかあれなんかいろいろ問いただされたのか、あの時に質問者がですね、あんなところで本当にもう心臓いくつあっても足んないですよ、あんなところで、まあ、いろいろと責められたら、 だけれども、これは一体誰の権限かって言ってですね、問われてるわけですよ、ね、向こうで英語ですから。それじゃあ日本語の字幕って出ますよね。日本語の字幕で何と出てたかと、これは一体誰の責任かってですね、権限というの責任という翻訳するんだなと日本は。だからまあまあ元はこれ一緒というよりも表裏一体ですから、責任のないところには権限もありません本来。だからなんか権限あるようにわわわわ言う人いますけども、じゃああんたそれに対して何の責任と持ってるんですかって聞くと、何の責任もないのにそうですねわわわ言う人、これはちょっと問題。だから、そうですね、まあ我々もそういうことあると思いますよ。人が誰かわわわわなんか批判されたり非難されたり、こうだだって命令までする人がいたとすれば、ところで私が何か問題があった時、あなたは私の何を責任取ってくれるんですか、私何か保証してくれるんですかと、こういった何もしてくれないんだったら、そんな権限もないってことですよ、まあ、ついでに言うならば謝罪というのはですね、人から言われてするものじゃありません。これは憲法に定まってる、憲法に、謝罪というのは自分からするものです。そうですね、人から強要されるものではない、そういうことも ありますから、我々時々そういう人がいますから、時々変な人が出てきますからね、そしていろんなこと言う人いますけど、まあ気にする必要あります、だから、まあ、そういう意味でね、やっぱりでもそういう法律とかいうものは大切だと思うんですよ、だけれども、まあ、ここで宗教的な法律というか宗教的な掟とか 法というような法、宗教的な戒律と、それからまあ法律という世の中の法律とはちょっと分けなきゃいけないところがあります。ちょっとそれは重なる部分もありますけども、分けなきゃいけません。聖書の言ってるのは基本的には宗教的な法律、信仰の法律のこと。しかしそれもイエス・キリストが来た時に全部排除された、終わったというわけですよ、だからエホバの証人の人はそこは間違ってるわけ。それも終わった、イエス・キリストが十字架にかかっておっしゃった7つの言葉の中の一つに、こと終わりっていうこと、終わったと言ったわけです。それ何が終わったかというと、旧約時代の掟の時代はもう終わったと言ってるわけです。戒律を守ることによって人が救われるという時代は終わった。結局誰一人救われなかった、結局人はそれを守れなかった。じゃあなんでそういう戒律があったんですか。それは戒律があることによって自分の中に宿っている罪の力が見えてきた、それを見るために、あぶり出すために。戒律がなかったら、例えばそうですね、10回の後半にはあなたは人のものを盗んではいけませんよと書いてあるんです。あるいはまた人に嘘をついてはいけませんよ、ね、偽証偽りの証言をしてはいけませんよ、ね、それから人を殺してはいけませんよ、ね、殺すなかれ、盗むなかれ、偽証を断つるなかれ、ね、そういうことが書いてあるぞ、これは人間と人間の間の、まあ、関係を書いてあるんですね。だけどそういうことが書いてなければ、そういう掟がなければそれ分からなかったわけですよ、ところがそれが掟があることによって、自分は人にこう嘘をつきたくなった、これは罪なんだ、自分の中に罪の力があるんだということが見えてきた、あぶり出されてきた。これはもともとね、自分の中にね染み込んでるもん、ヒョウがマダラを取り除くことができないようにと聖書が書いてある、ヒョウとかタイガーとかチーターとかヒョウとかの体にマダラとか模様があるあれを自分で取り除くことができないように、罪のマダラなり模様なりが私の肉体の中にはまああるんだということが見えてきた、ね、だから私たちが何か善を行おうと思った時に、その罪の力がニョビニョビと出てきて、そしてそれをですね、やめさせよう、妨害しよう、 で正しいことをた全を行おうと思った時に肉体の中にその力がある。私の霊の中にはそういうものはない。それは生まれ変わって新しく生まれ変わって救われたから、私の霊は新しくなったから、けれども肉体にはそういう罪の力が宿っている。だから私の霊はもう死ねないけれども肉体はまだ死に向かって進んでる。死ぬっていうことですね。いつかは肉体は、それは死の法則が働いてる、うん、それを聖書は罪と死の法則っていうんですね。罪と死というのは同じカテゴリーなんです。罪の腹を与えが死だと言ってくる、うんね、だから肉体にはそれが働いてるわけです。けど私の内側の霊にはそれないわけです。生まれ変わったから聖霊を受けて洗礼を受けて、うん、だからこの肉体のその罪の力と今この自分の内側では良いことを行っていこうと思うこの思いとこうぶつかる、うん、例えばですね、今日は安息日だ、教会に行ってイエス様を賛美して喜んで感謝して神様を褒めたたえて祈っていきたい、こう思うわけ。ここが思った途端に体の中にニョキニョキと罪の力出てきて、あそこまで運転するの大変だとか、あそこまでですね、歩いてるの大変だとか、バスに乗ったり電車に乗ったり大変だとか、まあいろいろ、あ今日はあれですね、書き入れ時だから店を閉めちゃいけないとか、いろいろ頭の中にこう罪の力が出てきて、こう止めようとするわけ、うんね、だからこのお祈りしようと思ってもまたなんかそういう、うんうんね、それから聖書を読もうと思ってもなんかだんだんと目がかすんできたとかですね、うんうん、で美しい人が歩いてたら目がバーッとこう瞳孔が開くかどうか知りませんけど、聖書を読もうと思ったらこのままとこうなんです、うん、これは罪の力っていうそういう力が人間の中に宿ってるっていうわけです、うん、そうですね。だからこのローマ書の第7章を見ていきますと、ローマ書の第7章ですね。ローマ書の第7章を見ていきますと、新約聖書になりますね。はい、ローマ書の第7章、まあ、7章を見ていくとね、こういうことが書いてあるんですね。このね7章は1節から6節まででちょっと一旦ここ区切れて7節書いて、これ段落も下がってるから、そう6節までは何が書いてあるかというと、もう旧約聖書に書かれてある戒律とか律法という時代は終わったということを言ってるわけですね。もう律法というものによって我々はそれを守ることによって救われることはない。だからそこを勘違いしている宗教が多いですね。キリスト教もそうですね。キリスト教の中に、まあ、エホバの証人はあれキリスト教じゃありません。エホバの証人とモルモン教と、統一教会、これはキリスト教と全く関係ないです。キリスト教じゃないです。ただなんかキリスト教のふりしたり、あっちのふりしたりこっちのふりしたり、まあ、いろんな取り込んでやってるんだけども、まあキリスト教じゃありません、はい、日本のキリスト教会 もう一切認めてないですから、うん、全然キリスト教じゃないからやってることは、はい、だけどもまあ聖書をこううまく利用してなんかやってる宗教って多いですよね。自分たちの書き換えて、勝手に書き換えて、だからそれはよく注意してほしいと思うんだけども、けれどもそのキリスト教じゃないですか、エホバの証人。だけども戒律を守ることによって人がこう天国に行け救われるみたいな教えは、これみんな間違いなんですよ。聖書そう言ってないんですよ。そうだからこの7章もそう言ってるわけです。まあ、さ冒頭にこう書いてあるように、私が読みますと、兄弟を何時ら知らぬか、我掟を知る者に語る、 掟は人の生ける間のみこれに主たるなり。戒律とか法律とかいうものは生きてる人間にしか適用されないわけですよ。死んでからもまだあんた犯罪を犯してますねというような人いないわけです、ね、でそういうことを犯してても法律はもうそれを死人には適用できないです。それからもう一つ、人間の心の中の思ってること、考えてること、頭で考えてること、これにも手も足もできないです。法律っていうのはそこには裁けないですよね。それはあくまでも生きてる時に生きてる人が行った行動、まあ言葉も含めて言動、まあそれに対してのみですよ、うん、だからそこはあなた方知らないのかってよく考えてみたらそうですよね、うん、まあこれ2000年前にこの手紙書かれてるから掟を知る人に語るっていうけども、まあ当時の、まあ、人の中にはまあ知らない人も多かったと思うけど、まあ現代人はもうそのぐらいのことはみんな分かってます。ですから、生きてる間だけこれに主であるね、うん。だから死んだらある意味ではこの地上の法律から解放されるわけですね。まあそういう言い方をしたら、まあ、そういう言い方もできるわけです、でありますから、この4節に書いてあるように、我が兄弟よ、格のごとく何じらもキリストの体により掟に尽きて死にたり。洗礼を受けた時に私たちはイエス・キリストと一緒に十字架につけられて葬られたというのが洗礼の意義の一つにある。我々はキリストと共に死んだんだと。だから葬りを意味するわけ。水の中に沈められたと。だから生きてる時には我々に適用された信仰の宗教的戒律はもう我々死んだんで、キリストと一緒に旧約聖書の中に書かれてある法律は戒律はもう適用されないんですよ我々。そうですね、モーセの戒律ね、10回からずっと、あといろいろこと細かな法律に至るまでね、もうそれは適用されない、だからこの明らかにも間違ってますよ。だからそれを守ろうとして、そしてそれを守ることによって救われるっていう教えは、聖書じゃありません、だけれどもだからそういう人たちは命がけであることやってるからですね、旧約聖書の中に血を食べてはいけないとかですね、そしたらもうお肉でも血を抜いてから食べるとかですね、だから信者さんでなんか健康のサプリ、ね、すっぽんという健康食品を売ってる信者さんがいて、ね、それはカプセルに入って、それはどこで作ってるか、台湾で作ってるということで、それで実際自分がどういう商品を扱ってるのかっていうのをそこに視察に行った、台湾まで。そしたらものすごい近代的な設備で清潔そのものにびっくりした。自分が思ってたのは全然違った、まあだいぶ昔の話ですけどね。だからやっぱりそれはもう徹底してやってると思いますよ。そうですから、そういうところのすっぽんでこうできたサプリ、ところが時々電話がかかってるって、その中に血は入ってますかとかね、どっかの宗教関係の人から先生こういう人から時々電話がかかってます、その中に血は入ってますかと、だからいや入ってますよって説明するんですけど、あそう、面白いから今度入ってませんって言っちゃったらどうなの。まあこれもまずいですよね、そういうことやったらね。だからあの人は命かけなんだろうなと思う、そういうことで。もうそんなねくだらないことにね、なんで命かけなきゃいけないのかっていうことなんですけども、だからね、そこまで人間おかしくないけど、まあ、間違った教えによってそれを教えてる人間に責任がある、権限持ってるとか、そういう
教えをしてる人、うん、
だけど責任取らないです一切。だから本当にね、これはもうある意味犠牲者なのかもしれませんけど、でもそうなった人にいくら話してももう洗脳されてますので、なかなか聞いてくれない、うんね、もう聖書が、私もここに来た時にお話をした時も何度もあります。3、4回あります。聖書にこうあるでしょ、こうあるでしょ。 でも聞こうと思わないんですよ、向こうは。聞こうという意思がないから、またあの議論に勝てるために出直してきますというような言い方してこう書いてだからね、まあ、そういうことなのかなと思うんですけど、だからあの明らかに、ね、それは聖書じゃない。だからここにももうパウロもここで書いてるわけだ。そういうものも終わったんだから、我々死んだんだから、死んだ人に対してそれはもう適用されないですよね、旧約聖書に。イエス・キリストと共に死んだんだから、それからイエス・キリストは何と教えたかというと、ね、戒律をあなた方はずっと守ってきたけれども、守ってきたことによって愛からどんどんどんどん遠ざかってしまって、愛と離れていってしまった。だからね、これは災いですよ、ね。だから律法学者はイエス・キリストがもう気に入らなくて、うん、そしてついに十字架にかけてしまう。イエス・キリストを十字架につけたのは一般の庶民というよりもそういうエリートのその特権階級の権力者たちですね、ユダヤ人で、うん、ですけども、まあこのイエス・キリストはだからこの、死んだんだから、もうこれは4節に書いてあるように、まあもう一度私読みますが、我が兄弟を格のごとく何時らもキリストの体により掟につきて死にたり、これ他の者すなわち死人のうちよりよみがえらせたまいし者に行き、つまり神様のもとに行って神のために身を結ばんためでありますから、もう我々に対しては旧約聖書に書かれてあるモーセの戒律、宗教的戒律は一切適用されません、うん、もしされるとしたらたった一つだけ、愛するということ。これは最後まで残った一つの掟、我々に与えられた掟は愛するということ。神を愛する、自分を愛する、隣人を愛する、まあ究極的には隣人を愛するっていう一つに、まあ、なるわけです。何時の隣人を愛しなさい、はい、うん、だからこの愛という中に、あって、旧約聖書に起きてももう全部、まあ、含まれるわけですよね、はい、だから身を結ぶためで、そしてこの6節にもまた再び繰り返してますけども、されど縛られたるところに尽きて我ら今死んで起きてから解かれた、はい、縛られたるところに尽きて我々はもう死んで、縛られたるところというのは旧約聖書の戒律によっては、かつてはこう何を食べちゃいけない、何をしちゃいけない、こうやって、まあ、安息日ですらも戒律だったんですね。我々今戒律は守ってはないんですね、うん、もう我々喜んで感謝して、だからその掟によれる、我ら今死んで掟から解放された、旧約聖書のモーセの掟一切ない。残っているのは愛するっていうそのたった一つの戒律だけ。あとはもうみんな解かれたんですから、私たちは何を食べようが何を飲もうが関係ありません、はい、我ら今死にて掟より解かれたんで、それでどうし、じゃあ掟がなくなったんだったらどうやって生きていけばいいんですかといった時に、この義分の古きによらないでというのは掟によらないで霊の新しきに従って歩んでいけばいい。霊の新しき、 な霊の新しくとは何ですかとか、新しく生まれ変わった自分の霊にっていうことなんですか。聖霊を受けて洗礼を受けた人はみんな霊が新しく生まれ変わってますから、その新しく生まれ変わった自分の霊に従って歩んでいけばいいですよと。間違いないですよ、そしたら、ね、つまり自分の内側の部分はもうそれで全く自由の中にあるわけです、そこがまず一つ、それが押さえておかなきゃいけないポイントですよね。一つ、それが全てじゃないですよ、はい、で、だからここが一つ、半分そこは押さえておかない。自分は自分の内側の自分の霊という部分に与えられている信号に従って歩んでいけばいいんだ。その信号というのは進んでいい、あるいはとどまりなさい、進みなさい、あるいはとどまりなさい、青信号なのか赤信号なのか、これは宗教信仰のことだけじゃなくて、経済のことでも人間関係のことでも何のことでも全部この方法で神様あなたに導きを与えます。これは超自然的な方法ですけど、これは間違うことはありません。なぜかあなたの霊は生まれ変わったから間違えることはありません。あなたの霊に聞きなさい、自分の霊に耳を傾けなさい。救われた人はだんだんと自分の新しく生まれ変わった霊に繊細になっていくんですね。繊細になるということが、まあ、クリスチャンとして熟練してきたということ。自分の霊の中にある信号、ね、これに気がつきやすくなってきている。だんだんだんだん成長すればするほど。じゃあどうやって自分の霊に意識を持っていったらいいですかというと、まず異言で祈ると。異言でお祈りすることによって我々は自分の意識を霊の方に、霊というのは腹の奥底って書いてある聖書は、腹の奥底に、ある、ね、そこに意識を持っていけるから、そこに神様が与えているシグナルをちゃんとキャッチしなさい。それは進みなさいというのか、とどまりなさいというのか、どっちかです。それからいろんな問題で悩んでいる時も、こっち行こうかこっち行こうか、これはやるべきなのかやらない方がいいのか、いろいろありますよね。特にこういう 年度末になりますと、まあ、どっちの学校はどこに行ったらいいかとかですね、まあ、会社はどこ行ったら、まあ、いろいろあると思います。自分の頭の中で自分が行きたいことが分かればちょっと分かりやすいんだけども、自分はこっちに行きたい、あるいは自分はこれを進んでいきたい、こう思う気持ちがあった時によくお祈りして、それを思って異言で祈れば祈るほど自分の霊の中にどういう感触を得るか、何かスムーズな柔らかな、何か喜び、まあ人によってその時によっても違うんだけども、そういうものを得た時はこれ進みなさいっていう信号なんです。それを何か焦りとか不安とか恐れとか、なんか冷や汗が出るような感触とか、そういうものを覚えたときはこれ止まれっていうサインになる、赤信号です。そして聖霊で我々異言で祈っていくと、自分の霊の中に神様から来ている信号がキャッチできる。だから新しく生まれ霊の新しきに従うというのはそれを言ってる。新しく生まれ変わった自分の霊に従って歩む、そこに与える信号で、これ間違えることはありません。それ自分の頭とは全く関係ないんだけども、自分の頭ではどうしたいかが分かってた方がそれをキャッチしやすい場合なんです、まあ、人間というのは自分が一体何をしたいのかがよく見えてないというか、明確にしてないことが多いんですよね。人間関係というのは全てこれなんですよ。もう人間関係って言ったらこの一つしかない、それは自分にとって利益というか益があって、なおかつ同じぐらい相手にも利益がある、まあこれを世の中でウィンウィンというような言い方をしますと、あんまりあれ好きじゃないんだけど、まあいずれにしてもウィンルーズじゃなくてウィンウィンの関係を作っていくっていうか、それが人間関係なんだと思うんですよ。もうこれしかないと思うんですよね。自分だけ得をして まあ、全くあの人損したっていうのはそれ以上人間関係成り立たないです、うん、だけれどもその逆が多いんですよ意外と。相手ばっかり得をしてしまって自分は全部なんか何も得られなかった、うん、自分は本当にいい人だっつってそれで慰めをしてもちょっと待って何か変じゃないかなって思う。だからあのそれはね順番を間違ってるんですよ。その人間関係の一番最初 の順番はどっからスタートするかっていうと自分の訴えを明確に相手に伝えるっていうことですよ。自分は何がしたいのかどうしたいのか、ここが一番最初、ここが人間関係のスタートですよ、だからまあ何だったらそうだと思いますよ、はい、まあお仕事でも、まあ、プライベートでも人間関係っていうのは、まあ、人に、まあ、自分のできないことを人に頼むっていうこともあるだろうし、自分ができるんだけどもやりたくないこともありますから、うん、ああ汚いことはやりたくないって言ってやりたくない、それも人に頼むってことは、もう掃除なんか人に頼むっていうこともあるかもしれないですね。でもその時に自分は何をしたいのかはっきりさせないと向こうもわからないですからね、うん、ここを掃除してくださいとか、こうこことこことここを掃除してくださいとか、どこまで掃除しますか、こうこうしてください、自分のはっきりと明確にしてないとうまくいかない、うん、ここまではしてほしいけどもここまではしてほしくない、ここから先はしてほしくないとか、ここまで掃除してほしいとか、だからそういうことを自分が明確に言わない限りはこれ、ま、わかりませんもんね。うん、だからそこはあやふやにしてしてしまうというのがまず、そして自分がそれを相手に伝える、そしたら相手はそれに対してこうやってくれますから、ね、それをちゃんと受け取っていく、ね、うん、そうすると相手もそれで気持ちがいいわけですよね、相手もこうしてこうしてこうして、うん、そして最後にはお互いの価値を交換する、まあお金ですよね、それに対して代価を払って、まあ、向こうを受け取って、まあこういうのが基本です。だからそれどこでも同じですよ、人間関係とかね、うん、向こうも気持ちいい、こっちも気持ちいい、はい、お互いに、はい、だからそれが私たちは非常にこう重要で、ありますから、まあこのね、掟というものがあるんだけれども、私たちの霊はそれで自分の新しく生まれ変わった霊のシグナル、よく威厳で祈って頭では 思いながら考えながら、考えれば考えるほど、祈れば祈るほどそれが強く分かってきますから、あこれはとどまれなんだ、あれはこれは進んでいいんだというところ、どっちかにこう従っていけばいい。でもう一つはその自分の霊の新しきっていうのは、もう一つは、一つはそのシグナル、もう一つは良心、霊には声があるんですよね。自分の霊は声を持ってるわけです。それを良心というわけ、うん、これは声のない声、肉声じゃありませんけれども声を持ってます。そしてその肉声、その自分の良心の声、良心の声というよりもささやきに近いんで、これは自分の良心のささやきに耳を傾けて繊細になってそれに聞いていく、この2つ、これが霊の新しきに従っていく。そしたらね、戒律とか掟とか特になくても自分の心の中は全く自由の中に歩んでいけますけれども、この良心のささやき、良心というのはどちらかというと我々が何か間違ったことを、間違った道にこう進んでいってしまった時に自分を責めてくるものなんですよ。それ間違ってんじゃないか、ね、うん、こう責められるんですよ。責められるといった方が直接的な表現だと思うんですよ。なんか責められる、うん、ある時にある信者さんが来てこういうんですよね、先生私はここ何日か神様に責められ続けてるんですけど、こういうんですよ、うん、だけどね、ね、神様ね、責めることありませんよ。神様は誰も責めません。神様は我々の中に住んで、そして私たちを まあ導き守り支え慰め助けているわけ。責めることはないんですよ。じゃあどうして私はこんなに苦しんで責められてる気分に気持ちになってますかっていう、それはあなたの両親があなたを責めている。何か心当たりないですか？そこまで聞く気持ちはないですけど、うん、自分でよく考えて何か心当たりがあれば、ね、それを自分の両親に従って、自分の行動を変えるなり、ね、あるいは謝罪することが必要だったら誰かに謝罪するんだったらするなり、ね、まあ、そういうふうにしていって、自分の両親が自分を責めてるんですよ。あなたの霊があなたを責めてる、うん、新しく生まれ変わったあなたの霊があなたの行動を責めてる、うん、だからそこによくお祈りしてね、あこれまずかったと、うん、そこに気がついて方向を変えていけばいいんですよ、うん、神様あなたを責めることはありません。もし責めることがあるとしたら、あなたの霊があなたを責めて、はい、そこがよく分かってきたらいいですね、はい、だからその良心に従って歩むということが霊の新しきに従うというこの2番目、もう一つの方法ですね。この2つ、自分の霊に与えられたシグナルに従って歩む、それから自分の良心に従って歩む。世の中の人も良心は持ってますけど、新しい良心じゃないから、新しく生まれ変わってないから、聖霊受けて洗礼受けてない人は、だからその良心に従ってもですね、うまくいかないことが多いです、うんうん、何でもかんでもその良心はですね、責めないから、その人だけど、救われた人は間違ったことをした瞬間からなんか責められるんですよ。これは違い、大きな違いです。だからそれをね、そのまま焼き金に焼かれたように、両親焼き金に焼いたような風にしないで、ちゃんとそれに繊細に耳傾けて向き合ってきなさいと、まあ、これが聖書の教え。だからその霊の心の自分の内面の方はそれでいいわけけれども、自分の外側の方にはまだ罪の力が宿ってるから、自分の肉体には。だからパウロは立法とか掟は、法律は悪いものではないと言ってるんです。自分の内側はそれに支配される必要はないけれども、自分の外側の肉体は罪が宿っているので、この法律の掟に従っていくとありがたいことがある、ね、だからそれ従わなきゃいけない。そういう意味では全く自由だ自由だと言って何をしてもいい、加入してもいいんじゃなくて、だからこの後に何と書いてあるかというと、この何と書いてあるかというと、18節ですね。18節、ロマ書の第7章の18節、ご一緒に読みますね。我は我が内、すなわち我が肉の内に善の宿らぬを知る。善を欲することを我にあれど、これを行うことなければなり。あ、まあそういうふうに書いてありますね。ですから善を行う力が我々の肉体の中にまあないっていうことですよ。簡単に言うと、肉体の我々の体の欲とかいうものは、仏教の言うように、まあ、罪ではないんですよね。欲そのものは罪でもない。肉体の持ってる欲求、いろんな欲というものは罪ではないですよ。それがないと生きていけない。それはそれでいいんです。ただ、善を行う力がないんだよね、肉体の中には。ここは知っとかないといけない。無力なんですよ、ある意味で。部分的には行っているように見えるというか、行うかもしれないんだけど、100% 善で朝から晩まで生きてる人はいないんですよ。できないから、そのこと。つまり、ローマカトリックは言うように、聖人というのはいないんですよ、人間の中に。聖人に指定されたら私もどうしようかなんて心配しなくてもいいんだけども、そんな人はいないんだ、本来。うん、ね、聖人に そんな朝から晩までですね、善を行ってやまない人っていうのはいない、できない、善を行う力がない、もともと我々の肉体の中には。ここが重要なんです。だから世の中の規則とか法律とかルールとか暗黙のルールも含めてそれに従うことが必要だし、それがあることでありがたいわけですよ。あ、これは自分は間違ったことをやらなくて済む、あれは迷惑をかけなくて済むっていうことじゃないですか。だからここで、パーロが言うように、こうですね、18節ですね。私は私のうち、すなわち我が肉体の中に善の力がないということを知ったということですね。パウロは善を行う力が宿っていない、善を欲することを我にあれど、これを行うことなければ、正しいことを行いたいというこの気持ちはあるわけ、内側はあるわけ。生まれ変わった私の内側は正しいことを行いたい、良いことを行いたい、朝から晩までそれを行いたい、神様の喜ぶところの道を歩んでいきたい、そう思う、それはあるわけですよ。自分の内側には、みんなあるわけです。けれども肉体はそれについていかないんです。思えば思うほど肉体の中にそれを、それのことをやめようとか、あの善を行う力よりも悪の罪の力がニョキニョキと出てきて、それを妨害してくる。あのこれを書いてるのが そんじゃそこら辺にいる おじさんじゃないですかね。この雲の上のような信仰の、まあ、巨人ですからね、パウロという人。その人、我々の模範の模範の模範のような人がそう言ってるんだからそうですから、私たちも自分でよく自分のことを振り返ればよくわかります、だからこの善を欲することはあるんだけれども、これを行うこの力がない、これが実際です。それでどうなるかというと、19節に見ますと、ここも私が言いますとね、我が欲するところの善はこれをなさず、かえって欲せぬところの悪はこれをなすなり、まあだから、だからそこはね、世の中でまあいろんな人がいますけども、まあ決してね、罪は憎んでも人は憎まないという言葉が日本語にあります。これいい、これ聖書的だなと思うんですよね、罪を憎んで人を憎まず、それはなぜかというと自分もそうだから、よく考えてみたら、ね、正しいことね、その良いことを行いたいと思ってもそのできないんだっていう部分があるわけ。それ誰でもあるわけですよ。これ教会のクリスチャンに向けて書いてる手紙ですから、教会のローマの教会の信者さんに向けて書いてる手紙です。ね、いいこと、正しいことを行おうと思ってもできないことが多い。その逆もまたしかり、悪いことはしたくない。ね、悪いことはしないようにしようと思ってもしようとしてしまう、どっかに自分の、自分の私利私欲を満たしてしまうような行動に走ってしまうとか、ね、人に迷惑かけてるの分かっていながらでも何かやってしまうというような思いが来たり、そうですね、そういうことをね、しないように努めてはいるんだ、努力はしてるんだけども、やめられないという場合があるかもしれない、まあ、日本人はあんまりいない。日本人は批判意識も高いし倫理意識も高いけど、もうアフリカの教会行ったらよくわかりますよ、こういうことだなってね、まあ、だからといってその兄弟姉妹、教会の兄弟姉妹が悪いというわけじゃないんだけど、でも罪というものは憎んでも人が憎まない、それから本当に彼らも日々生活、苦の中に、生活の苦しみの中にね、生きてる人も多いですから、
まあ、貧困の中にいる方も多いですから、だからそれもよくわかります、ある意味でね、うん、だからそういう意味ではね、豊かな方がいいなと思いますよね。それはなぜかというと、与えることができるから、そういう人々に必要だ、あんまり与えてもこう気をつけばらまいちゃいけないんだけども、うん、けれども与えることはできるだけ持っていることはありがたいなと思います、うん、まあ、助けることもできるから、うん、けれどもね、それは外国人ではよくあります、はい、だからこのね、悪いことをしないように努めていても、それを しようとする なんか自分の中になんかそういうものもあるって、かえって欲せぬところの自分はそういうことを欲していないのに、悪はこれをなすなり、はい、それで、落ち込むんじゃなくて、この原理をちゃんと理解しなきゃいけないなと、自分は内側においては生まれ変わって全く自由になって、戒律の掟の縛りから解かれたけれども、この肉体のこの部分においては悪を行おうとする罪の力がまだ働いているっていうこと、自分の肉体の中に。だからそれをきちっとコントロールするためには、ルールであり掟であり法律でありっていうのは非常に助かると言ってるわけですよ、パウロは。それに従うことはいいことだと、うん、ね、そうですね、うん、今ね、1000円しか持ってないんだったらちゃんと1000円以内のものを買いましょう、それは法律にのっとる、私は全く自由になったんだから、神様のもと自由なんだから1000円持ってても1万円のものでも買えるんだって言うんじゃないわけです。それはちょっとおかしい、うん、だから、こういうことで、この20節見ますと、我もし欲せぬところのことをなさば、これを行うは我にあらず我が内に宿る罪なり。まあ、もし私がそういうことをしてしまったとしても、それはね、私が欲して望んでやったことじゃなくて、私の肉体の中に宿るそのですね、罪の力だということ、はい、ここをちゃんと、じゃあそれをどう制御したらいいんだろうかという時に、このここにも書いてあるんですよね、22節見ますと、我内なる人にては神の掟を喜べど、まあ、この神の掟っていうのは、内なる人の神の掟っていうのは愛するということですね、愛する、隣人を愛するという愛の掟を非常に喜ぶんだけども、自分の内側では愛の内を歩もう、愛の話を聞いたら非常に喜ぶんだけれども、それをじゃあ実際行おうと思った時に、我が23節、死体のうちに他の祝りありて、我が心の祝りと戦い、我を死体のうちにある罪の祝りの下に取りこと、まあこれ難しいんだけど、簡単に言えばね、言うは易し行うは難しなんです。愛というのは言うのは簡単、聞くのも簡単、私もしょっちゅうだって言ってるわけ、うん、でうちの家内にあとは言ってる割には何もしてないんじゃないかってこう言われるわけ、うん、まあそれは肉体に、私の肉体に宿る罪の力で申し訳ありませんっていう、だからね、それをもう認めなきゃいけないんですよ、人間っていうのは、うん、そしてその中で努力していく、うん、だから我がね、死体というのは私のこの体の中にね、この他の祝りがあって、私の心の祝り、つまり愛ということを実践したいと思う心の中と、でもそれを実際行おうと思ったら非常に抵抗が出てくる、うん、非常に難しいことが出てくる、なんとかそれを乗り越えていかないか、ね、だからそれは私の中にある罪の力が私のそのね、心の思いを支配しようとしてくる、ね、こういう法則だっていうの、パウロはこういう法則を私は見つけた、うん、だからそこで24節パウロは、ああ我悩める人なるかなという、この嘆きとも言えるね、この あの言葉にこうなって出てきてるわけです。ああ私は本当に悩める人なのかな、ね、内側は全く自由になって救われて新しくなってそしていいんだけれども肉体の中にはまだですねこの罪の力が残ってるしその罪の力は死の力でもあるから死に向かって引っ張っていかれている。だからまあどんどんどんどんとこの肉体はまあ衰えてくることもあるわけですけども、ああ我悩める人なるかな、まあ、我々のお師匠さんがそう言ってるんだからもう我々みんなそうだよね。そうだったらああ本当にそうだ、うん、そういうふうに右習いなんだけどもそんな中でいや私だけは聖人ですみたいな顔してもこれ意味がないですね聖人的には、うん、私はもう聖人に指定されました、ローマ あのバチカンからそういう、 もう称号を送られましたって言ったらそんな聖人どこにもあのまあこれ問題です。だからパウロがね、ああ我悩める人なるかな、じゃあそこで終わったらこれ本当に絶望で終わりますけれども、でもそこで解決策として見た時にこの死の体から死に向かって支配されているこの体から私を救わん者は誰ぞ、やがてイエス・キリストが私たちを迎えに来た時にはこの肉体ももうその罪の及ばない力、神の力の肉体にまあ変えられますか。その時まではね、この死の体から私を救わん者は誰ぞ、で我らの主イエス・キリストによりて神に感謝すされば我自ら心にては神の掟に仕え肉においては罪の法則に乗りに使う、ね、だからここは重要ですよね。心の中においては私たちは全く自由であり愛という神の乗りに従って自分の心の良心とシグナルに向かってそしてまあそして行動もそこに伴わせて心が主体となっていくこの生き方がいいんだけども、でもいつでもそれできるわけではなくて24時間そうじゃなくて肉体の中には罪の力が宿っているから過ち失敗間違い私利私欲の中にこう生きようとしてしまうこともある。だからそのためには世の中の法律が役に立つって言ってるわけですもん。あるいは世の中の法律じゃなくてルールであっても暗黙のルールであってもお互いにまあ、了解しているそういうものであってもこれは役に立つわけです。そこに私たち、まあ、肉においては肉の中に罪の力が宿っているゆえに私は善を行うにおいては無力であるがゆえにある意味ではない、それに従っていく、うん、この両面ができて、まあ、あのいいわけですね、正しくはですね。だからまああのここがクリスチャンとしての非常に重要なところでありまして、まあ闇雲に戒律に従っていけばいいとはああいうあのちょっと教えではないわけですね。聖書が教えるところ基本的には自分の内なる新しく生まれ変わった霊の新しきに従う、これは基本的なことだけれどもそれでもですね、まあ、間違いは過ちはあるのでいつでもですねこの世の中の起きてルール戒律は非常に法律は重要であるとある意味でね、はい、まあ、ご一緒にまたお祈りをして終わることにいたしましょう。